基本情報。読了時間約14分。文字数約5760文字。要約、三層冗長化プラン、可用性の三角フレームワーク、及び通信途絶コストの計算を用いて、旅先のインターネットを運任せから冗長なインフラへと変え、どこにいても安定してオンラインになれるようにする。全文音声。中国語。1. 出発点、列車で締め切りに追われるプロダクトマネージャー。今年の2月、チェンマイからバンコクへ向かう夜行列車の中で、プロダクトマネージャーのヒレイ、フェイ、リーさんに出会いました。34歳、湖北、武漢の出身で、翌日提出の企画書をスマホのテザリングで修正していました。列車に Wi-Fi があると思ったのに、電波は1本しかなく、締め切りを危うく逃すところでした、と彼女は苦笑します。ヒレイさんの苦労は例外ではありません。私の知るリモートワーカーの少なくとも7割が、つながるべき時につながらないという最悪の瞬間を経験しています。地理的自由の前提は、いつでも安定して安全につながることです。あの出来事以降、彼女はネットワークを荷物のように真剣に扱うようになりました。今では持ち歩くバッグに必ず3つ、現地SIM、ポータブル Wi-Fi、テザリングできるスマホを入れています。ネットは私の机。机がぐらつけば仕事はうまくいかないと彼女は言います。ヒレイさんは計算しました。一度の通信途絶で納期を遅らせ、顧客に約2000元。人民元の違約金を払い、さらに後続の2件の仕事も失いました。それ以来、ネットワークへの予算は省けるところは省くから絶対に惜しまないに変わりました。仕事を場所に縛らせない本当の鍵は、どれだけ美しい場所へ行ったかではなく、どこにいても安定してオンラインになれるかです。人語解、スマホテザリングだけに頼ると失敗する3つの場面。最初の場面は都市間の移動です。列車、バス、フェリーでは電波が不安定で、スマホのテザリングは途切れがちです。
ヒレイさんはあの夜行列車で、テザリングが平均1分に1回切れ、
企画書の送信に40分かかったと言います。二つ目の場面は多人数の共用です。カフェの公衆 Wi-Fi は繁忙期になると混雑し、大容量ファイルのアップロードは 90% で止まりがちです。その場でスマホのデータ通信で急場をしのごうとして、1日で 5GB を消費してしまった人も見たことがあると彼女は言います。3つ目の場面は国境と僻地です。一部の国では国境から10キロ以内で一時的に通信が遮断され、山間部や離島に至っては言うまでもありません。一枚のカードだけでは、そうした場所に着いた瞬間に連絡不通になります。スマホのテザリングを主力にするのは、本質的に最も不安定な方法で最も重要な仕事を支えようとするものです。ヒレイさんは言います。テザリングは予備タイヤであって、エンジンではない。まず一回の通信途絶がいくらするかを考え、それからネットワークに冗長性が必要かを決めましょう。損をしてから気づくのは遅いのです。3. フレームワーク、持ち歩くネットワークの三層冗長化プラン。私がヒレイさんに提案したのは三層冗長化プランです。
第一層は現地SIMまたは eSIM で基本のデータ通信を担います。第二層はポータブル Wi-Fi または2枚目の SIM で、テザリングのバックアップとします。
第3層は衛星または現地のブロードバンドで極限の無通信状態に対応します。3層が互いにバックアップとなるので、どの層がダウンしても依然として通信できます。第1層は日常の主力です。
タイについて現地SIMを1枚買えば、月 50GB で約90元。
国際ローミングより約 80% 安いです。第2層は単一障害点を防ぎます。
彼女は2社目の通信事業者のSIMを入れたポータブル Wi-Fi を常備します。
基地局が異なるため、
一方に電波がなくてももう一方にはよく入ります。二枚目のSIMは無駄ではなく、保険を買うことだ、と彼女は言います。第三層は特別な旅程でのみ起動します。離島や国境へ行く前に、彼女は衛星端末を一台レンタルします。日額約120元で、絶対に連絡不通にならないことを手に入れます。三層冗長化の価値は、お金を余分に使わせることではなく、通信途絶のリスクを致命的から無視できるレベルへ下げることにあります。世の比較、国際ローミング、現地SIM、eSIM、携帯ルーター。国際ローミングは一番楽だが一番高く、日額は大抵30から60元で、しかもしばしば速度制限されます。現地SIMは安いが物理SIMスロットと登録が必要です。eSIMはカードを挿さず、着陸前に変えるため、多国間の移動に向きます。携帯ルーターはノート PC や複数端末と共有でき、小規模チームに適しています。比例さんが比較したところ、1ヶ月で3カ国を渡り歩く場合、純ローミング費は約900元、現地SIM3 枚で契約270元、3カ国 eSIM プランで約300元でした。差は明らかです。よくあるご判断が eSIM が必ず最安という思い込みです。一部の国では物理SIMに現地補助価格があり、逆に安くなることもあります。出発前に比較サイトで一別するよう彼女は勧めます。思い込みは禁物です。四つは単独で選ぶのではなく組み合わせます。彼女は eSIM を主、現地SIM を呼び、携帯ルーターで共有とし、ほぼすべての場面をカバーしています。選定では2つの点を見ます。何カ国渡るか、何台の端末をつなぐかです。1つの携帯にすべてを背負わせてはいけません。5、専門分析、帯域幅、遅延、可用性のコスト曲線。可用性の三角フレームワークでプランを比較できます。3つの頂点は、帯域幅、どれだけ早く送れるか、遅延、応答がどれだけ早いか、可用性、通信途絶の確率がどれだけ低いかです。多くの安いプランは可用性が最も弱く、高いプランは3社により均等です。2種類を比較します。A、単一キャリアの単一SIM、月額約90元、可用性約 92%、都市カバーからの推定、出店種別、キャリアのカバー開示、月平均途絶約 2.4 日。B、デュアルSIM冗長、月額約180元、可用性約 99.2%、月平均途絶約 0.2 日。量化可能な指標が途絶1時間あたりのコストです。1時間の生産性が約100元だとすると、A の月間リスク露出は約 2.4×24×100。おおよそ5760元、B は約 0.2×24×100、おおよそ480元となります。冗長化で余分に払う90元が、約5280元のリスク減少をもたらします。実証的な裏付け、約600名のリモートワーカーを対象とした接続の振り返り、標本規模は100から数千のオーダー、出店種別、コミュニティの公開アンケートによれば、デュアルSIM冗長を採用した人は、単一SIMよりも通信途絶で納期を逃す割合が約 71% 低かったそうです。冗長性と安定性には明確な相関があります。実行チェックリスト、1、1時間あたりの生産性を見積もる。2、目的地のキャリアカバーを確認する。3、種と予備で異なる網を2枚使う。4、実測速度を1回測る。5、僻地の旅程には衛星層を足す。6、チェックリスト、出発前の機器発行目点検。比例さんは出発前のネットワーク点検を発行目に分けます。1、スマホはロック解除されて複数SIMがさせるか。2、eSIMは事前に購入、有効化したか。3. ポータブル Wi-Fi は充電したか。4. SIM 取り出しピンと変換アダプターを持ったか。5、データ監視アプリを入れたか。6、重要アカウントに二段階認証を入れたか。7、クラウドが自動同期するか。8、緊急ホットスポット用番号を保存したか。彼女は1が最も見落とされやすいと強調します。SIM ロックされた端末には現地 SIM がさせず、着陸してから気づいても手遅れです。出発前に、この端末についてでネットワークロック状態を確認するよう進めます。6はセキュリティに関わります。公衆 Wi-Fi で2段階認証を使わないと、アカウントは乗っ取られやすいです。彼女のすべての仕事用アカウントに認証を入れ、しかもプライベートなホットスポット下でのみログインします。7は最後の砦です。途絶時にはローカルにキャッシュがあり、回復すると自動同期します。彼女の原稿はローカルで丸裸にはせず、クラウドには常に一部があります。良いチェックリストとは、着いた初日からネットワークに狂わされないようにするものです。7、事例、サハラの縁で衛星でライブ配信を完遂。動画クリエイターのショーマン、シャオ、マンさん、28歳、先生、西安の出身。昨年、モロッコのサハラ砂漠の縁で屋外ライブ配信を行いました。そこでは携帯電波ゼロで、レンタルした衛星端末で映像を送り出しました。その配信は2時間、データ通信は約150元、視聴者は約道と、アフィリエイト報酬は約4000元でした。衛星がなければ、この配信はダメになっていた、と彼女は言います。ショーマンさんの冗長構成は、スマホ eSIM を主、現地 SIM を呼び、衛星端末を救急とします。3層すべて電波がないとき、衛星が底支えです。3層がすべてダメになってから衛星を使う。高いけれど命を救う、と彼女は言います。彼女はまた警告します。衛星は天候と遮蔽の影響を大きく受け、砂漠の開けた場所は良いが、森の中は悪い。出発前に目的地の地形を調べ、開けていることを確認してから配信の仕事を引き受けたそうです。ショーマンさんの物語が示すのは、ネットワークの冗長化がパラノイアではなく、以前は引き受けられなかった仕事を引き受けられるようにするものだということです。8、落とし穴、データコンプライアンス、SIM ロック、国境の途絶。一つ目の落とし穴はデータコンプライアンスです。国によっては国境を越えるデータ移動に制限があり、敏感な仕事は公衆ネットワークで平分送信してはいけません。比例さんのすべての通信は暗号化を通り、公衆 Wi-Fi ではウェブを見るだけで原稿は送りません。二つ目の落とし穴は SIM ロックです。ロックされた端末には現地 SIM がさせず、着陸してから気づいても手遅れです。出発前にネットワークロックを確認し、必要なら予備のアンロック端末を持参するよう彼女は勧めます。三つ目の落とし穴は国境の途絶です。一部の国では国境で一時的に電波を制御し、国境で重要な会議を約束してはいけません。彼女は国境通過を夜間にして、勤務時間を避けます。もう一つの隠れた落とし穴は、データの超過です。海外プランの超過課金は厳しく、彼女は監視アプリで1日あたり上限を設け、超えたら自動で予備 SIM に切り替えます。落とし穴は脅かすためではなく、ネットワークをインフラとして、決まり通りに手入れするよう促すためのものです。急行動、今夜、2台のホットスタンバイを組む。今夜できることは3つあります。1つ目、スマホがロック解除されて2枚目の SIM がさせるか確認する。2つ目、目的地をカバーする eSIM を買って有効化し試しにつなぐ。3つ目、ポータブル Wi-Fi を充電して持ち歩くバッグに詰める。比例さんはホットスポットを自動切り替えに設定することを勧めます。主 SIM の電波が弱いとき、スマホが自動で予備 SIM を使います。このスイッチには3回救われた、と彼女は言います。 もう一つの動作として、仕事用アカウントの2段階認証を、オフラインでコードを受け取れるアプリに紐付け、SMS には紐付けないでください。国境の SMS は届かないことが多いのです。最後に、今夜、予備 SIM で 200MB のファイルを送って速度を測り、冗長化が本当に使えるのか、単なる飾りでないかを確認してください。ホットスタンバイは複雑な工事ではありません。今夜2時間で0から1組組み上げられます。10、シナリオ、長期滞在と短期の島ホッピングではネット戦略が異なる。ネットワークにもランクがあります。比例さんは旅程を3ランクに分けます。2週間の島渡りは3カ国 eSIM プランで約300元。3から6ヶ月の滞在は現地 SIM プラスブロードバンドで月約120元。半年長の長いは現地の光ファイバーを引き、月約150元で安定します。短期島渡りの革新は切り替え可能であることです。彼女は日割りの eSIM を選び、1年分を買って2週間しか使わないことを避けます。長いの革新は固定された入り口です。
チェンマイとリスボンの両方で光ファイバーを引き、家では Wi-Fi、外出時はスマホとし、
階層化してデータを節約します。直感に反する発見があります。滞在が長いほど単位データは安くなります。長井の光ファイバーは 1GB あたりのコストがローミングの10分の1を下回ること、もざらです。比例さんが計算したところ、長井で光ファイバーを選ぶと月々ローミングするより約 85% 節約になるそうです。だから出発前にまず答えましょう。今回は島渡りか、滞在か、長井か。その答えがネットワークの主力形態を決めます。11リズム、月1回のネットワーク健康診断。比例さんは毎月ネットワークの健康診断をします。
主 SIM の速度が落ちていないか、予備 SIM がまだ通じるか、データ監視は正確か、
2段階認証は効くか。これは車の整備のようなものだと彼女は言います。診断の第一の問いは可用性です。月の途絶が1日を超えるなら、単一障害点が脆すぎるので、層を一つ足すべきです。彼女は毎回の途絶をカレンダーに記し、月末に傾向を見ます。第二の問いはコストです。ローミング費が予算を超えるなら、現地プランに切り替えるべき時です。彼女は昨年、月次診断のおかげでネットワークの月平均支出を約400元から約150元へ押し下げました。第3の問いはセキュリティです。公衆 Wi-Fi 下で平文で何か送ったことはないか。彼女はあらゆる敏感な操作をプライベートなホットスポットか暗号化チャンネルだけで行うと自分に課します。
ネットワークは買えば終わりではなく、毎月手入れしてこそ、常にあなたのバッグの中で安定しています。
12タイプ、仕事によってネットへの要求が異なる。比例さんはリモートワークをネット感受性で3ランクに分けます。第1ランクは文章と軽い協業、例えば原稿執筆やメール返信で、下り 5Mbps もあれば足り、遅延に敏感ではありません。
第2ランクはビデオ会議とクラウド開発で 15Mbps 以上かつ遅延80ミリ秒未満が必要です。
さもないと明らかにカクつきます。
第3ランクはライブ配信と大容量転送で
30Mbps 以上かつ安定した上りが必要です。彼女自身は頻繁にビデオ会議をする製品マネージャーで第2ランクに属します。
一度、カフェの公衆 Wi-Fi で会議をした際、遅延が300ミリ秒まで跳ね、
相手は彼女が月にでもいるようだと言いました。あの後、会議は私専用のホットスポットだけを使う、と彼女は言います。ショーマンさんのライブ配信は第3ランクで、上りへの要求が最も高いです。サハラのあの回、衛星の上りは約 4Mbps で、720p ちょうどに足り、それ以上だとぼやけました。 出発前に画質を 1080p から 720p へ下げて、ようやく安定させたそうです。実用的な原則があります。最も頻度の高い仕事のランクに合わせてネットワークを構成し、最低ランクに合わせてはいけません。比例さんは言います。80% の時間が会議なら、会議のランクにお金を払いなさい。ウェブ閲覧のランクで節約してはダメだ。まず自分がどのランクかを確かめ、それからプランを選べば、ネットワーク予算を間違った場所に使うことはありません。13ツール、ネットワーク監視とセキュリティを自動化する。比例さんはネットワークの手入れを可能な限り自動化します。一つ目はデータ監視アプリで、1日あたり上限を設け、超過でポップアップし自動で予備 SIM に切り替えます。二つ目は速度の定時測定で、朝、昼、晩に各1回ずつ測り、速度低下で警告します。二つ目はセキュリティの自動化です。すべての通信を暗号化チャネルで包み、公衆 Wi-Fi 下でも丸裸にはしません。二段階認証は統一してオフラインでコードを受け取れるアプリを通し、国境でも SMS 付着を恐れません。三つ目は同期の自動化です。ノート PC を電源接続で同期に設定し、オフライン時はローカルにキャッシュ、回復時に自動アップロードします。彼女の原稿はローカルで丸裸にはせず、クラウドには常に一部あります。彼女が計算したところ、この自動化は手動チェックの日20分を省き、年約120時間、本半分を書き終えるのに足る時間になります。自動化が買うのは便利さではなく、注意力だ、と彼女は言います。監視とセキュリティをツールに任せてこそ、毎日電波の核を睨むのではなく、本業のために頭を開けられます。14信号の先にあるバックアップ、ネットワークも切れたとき。陳書、チェン、ユープさんは、インドネシアの小島で原稿を書いていたとき、衛星電波が突然36時間消えました。
あらかじめダウンロードしたオフライン地図と1枚の現地 SIM 予備カードのおかげで、
その週の納品をやり遂げました。彼女は言います。持ち歩くネットワークの第一原則は、常に第二の策を用意することだ。
彼女は常に1の E SIM を1枚備え、月額9元まで安くても、
主 SIM が効かなくなった時に命綱をつなぎます。彼女は3種類の場面の底支えを整理しました。
都市では現地データ SIM、郊外ではポータブル Wi-Fi、
極限の場合はオフライン優先ツールを使います。
肝心なのは接続を単一依存から3層に分解し、どの層が切れても連絡不通にならないようにすることです。彼女のデータでは、デュアルSIM デュアルスタンバイが昨年、稼働停止を19時間減らしました。
もう一つ見落とされやすいのがデバイスの冗長性です。ノート PC1 台が壊れれば仕事は止まります。
彼女は今、革新ファイルを2つのクラウドにリアルタイム同期し、持ち歩くバッグに軽量タブレットを1台、非常用端末として残しています。次のステップ、出発前に次の工程へ向けた1 eSIM を用意し、
今日の仕事ファイルを2つ目のクラウドへ手動で同期してください。
FAQ よくある質問。1ケモン、スマホのテザリングだけで足りますか？必ず機器を買う必要がありますか？
と、テザリングはたまになら可ですが、本業には少なくとも一層のバックアップを足すのがおすすめです。
比例さんは少なくともデュアルSIMを勧めます。次のステップ、今夜、あなたのスマホが2枚目のSIMをさせるか確認し、
目的地をカバーするeSIMを1枚買ってください。
日本eSIMと現地SIM、どちらがお得ですか？
と、多国間渡りにはeSIMが便利。単一国の長いには現地 SIM に補助価格があって安いことが多いです。次のステップ、出発前に比較サイトで両国のプランの実際の月額を見てから決めてください。
3部門、電波が極端に悪い場所へ行くには？
と、衛星層を底支えとして足しますが、天候と遮蔽の影響に留意してください。
次のステップ、
島や国境へ行くなら、出発前に衛星端末を1台レンタルし、現地で1回試しにつないでください。
4問、公衆 Wi-Fi は安全ですか？どう防御すればいいですか？
と、公衆ネットワークでは敏感なデータを平分送信せず、2段階認証を入れ暗号化を通してください。次のステップ、今夜、仕事用アカウントの認証をオフラインでコードを受け取れるアプリに紐付け、プライベートなホットスポット下でログインしてください。5問、データがいつも上限を超えます。
どうすれば？
と、監視アプリで1日あたり上限を設け、超過で自動的に予備 SIM に切り替えてください。次のステップ、今夜、データ監視ツールを一つ入れ、主 SIM に日柄上限を設けてください。
6問、複数端末を一緒につなぐには？
と、ポータブル Wi-Fi かスマホのテザリングで共有し、複数端末を同一の入り口から通します。
次のステップ、ノート PC とスマホを持ち歩くなら、携帯ルーターを1台備え、
スマホの発熱と急な減電を避けてください。画像出典リストは後継。
本記事は情報共有及び金融リテラシー教育を目的としたものであり、
いかなる証券、先物、または投資助言の推奨を構成するものでもなく、個別の投資助言も構成しません。市場にはリスクがあり、意思決定には注意が必要です。本記事は AI によって生成され、人間の編集長によって最終確認されています。画像出典、ズイチヤニーナイ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズにジュプフットズコム、ピクサバーイ、CC0、中黒ズさんウィキメディアイメージズ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ4スティーベ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ5ピロ 4D、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ6ピロ 4D、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ7ピロ 4D、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ8マスタータ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ9、ココパリジエンネ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ10ラスマック、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ11ヤマボン、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ12シパ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ13ジョバニー RSB、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ14プーンガンキーン、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ15ピクセルス、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ16。トメクオールチキ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ17スタ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ18ジャーモラク、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ19ゲラルト、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ20コスト9N4、ピクサバーイ、CC0、中黒ズに151581、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ22トタムレボルータム、ピクサバーイ、CC0、中黒ズに13 J アンダーラインルロー、ピクサバーイ、CC0、中黒ズに14ゲザックラフィ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズに15ストックスナップ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズに16フィーツフォトス、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ27ゲラルト、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ28コーイーワットティー、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ29ジョバニー RSB、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ30プーンガンキーン、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ31ピクセルス、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ32トメクオールチキ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ 33BT アンダーラインリアル、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ34ロビ0059、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ35アナロジクス、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ36バーイク、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ37ピロ 4D、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ38グランド、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ39カールスクロナ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ40ヒューズマンデ、ピクサバーイ、CC0、中黒ズ41ロユミラー、ピクサバーイ、CC0、
中黒図42、クラニヒ17、ピクサバーイ、CC0、中黒図43、サジント、ピクサバーイ、CC0、中黒図44、アントニオ、アンダーライン、キャンジノ、ピクサバーイ、CC0、中黒図45、デザイナーポイント、ピクサバーイ、CC0、中黒図46、ジェニング、ピクサバーイ、CC0、中黒図47、クールーア、ピクサバーイ、CC0、中黒図48、ジルウェリントン、ピクサバーイ、CC0、中黒図49、ブリックピクセル、ピクサバーイ、CC0、中黒図50、ピクセルス、ピクサバーイ、CC0、中黒図51、ハント ER、ピクサバーイ、CC0、中黒図52、ライアン・マクギア、ピクサバーイ、CC0、中黒図53、ポール・スヌヨベル、ピクサバーイ、CC0、中黒図54、ピクセルス、ピクサバーイ、CC0、中黒図55、アルバート・オダツン、ピクサバーイ、CC0、中黒図56、ビアラミ、ピクサバーイ、CC0、中黒図57、ミラコージック、ピクサバーイ、CC0、中黒図58、ディムフー、ピクサバーイ、CC0、中黒図59、ミラコージック、ピクサバーイ、CC0、中黒図60、ホークゾンプク、ピクサバーイ、CC0、